こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さんお疲れ様でした。そして高校球児の皆さんお疲れ様でした、ね、今年の甲子園はねコロナの影響で全校1試合だけ、負けた側の選手たちが土集めて持って帰るのが、まあ、甲子園の風物詩にもなってますが、まあ、今年もそれも禁止ということでね、校歌もね大声で歌うのは NG だったそうです、まあ、大変でしたね。本当に高校球児の皆さんお疲れ様でした。さてさて、今日の東京の最高気温は 32.6 度。まあまあまあまあまあ同じぐらいですかね。温水の市民プールと、温水の市民プール水がぬるくて気持ちいいですよね。あの消毒液の匂いね、いかにもって感じですよね。いやいや、いつまで暑いね夏。おい夏、何考えとんねん夏。もう暑いわ、ムシムシすんねん。もう暑い云々の前にムシやねん。もうムシムシや夏。毎日毎日、昼も暑いし夜も暑いし朝も暑いし、もうあーもう夏。もう野菜の値段もほら高騰してますよね。夏、トマト、ナス、キュウリ高い。夏でもオクラは安くなってきましたよ。夏やるやん夏。まあ、そんな中、私、ファーストサマーウイカ、果物が好きになりました。フルーツが好きになりました。おめでたいことです。桃、マンゴー、梨、スイカ。スイカ？スイカは果物ですか？野菜ですか？どっち？夏！もうどっちなん夏？わからへんやん夏。メロンは？メロンは売り？まあ、売りは売りやけど、果物？野菜？夏分からへんから。夏、まあ、暑いからね果物食べたくなるじゃないですか。でも暑いからその果物の値段が上がって食べられなくなるじゃないですか。夏今肘で夏に対してちょっとウリウリしてますよ。もう夏、はい、まだまだ暑い日は続きそうですが、寝苦しい熱帯夜も冷たいサイダーみたいな私のラジオでしこっと爽快、暑さ吹き飛ばして一緒に暑くなろ。それでは今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。まあ本当に暑い日が続きますよね、まあ、こんなに暑いと、まあ、海とかプールとか行きたいところですけども、まあ今年はなかなかそうもいかず、まあ夏休みがね取れたとしても、まあなかなか夏らしいことができない方も多いと思うんです。ということで今夜のメールテーマは、この夏やり残したことです。これまでの、まあ、どの夏よりもやり残したことだらけやと思いますんでね、もうどしどし送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com。 ファッキンサノバビッチアンダーヘアの頭文字で覚えてください。懸命にテーマと書いて送ってくださいね。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしています。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミクチャのリンクが貼ってありますので、そこからもダウンロードできます。ぜひオールナイトニッポンゼロミクチャでもお楽しみください。そろそろ夏も終わりか。お送りした曲は真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードでした。さてさて、ここでお知らせです。ファッサマ姉さんからビッグなお知らせです。なんと9月7日月曜日スペシャルウィークの放送に、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは特別ゲストを迎えてお送りします。そのゲストとはマキシマムザホルモンのナオネーです。イエーイ、パパラパパパパパパ、イエーイ、うー、ありがとうございます。なんと深夜3時の生放送にナオネーさんが来てくださるという、 めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ねえ、なお姉さん、ホルモンのなお姉さんは日テレの女が女に怒る夜っていう番組でね、私の、まあ、デビュー作でもあるバラエティ番組なんですけど、そこでねご一緒させていただいて、もしかしたらビスの時とかにフェスとかで一緒だったかもしれないんですけど、まあ、実際接点はなくて、アーティストの時はその番組で共演してから SNS とかで連絡取り合ったりさせていただくようになりましてね、この間もちょうど連絡取って落ち着いたらご飯行きましょうねみたいな会話をさせていただいたところやったんですけど、で会議でねスペシャルウィークのゲスト誰がいいかなっていう話になった時にお名前出させていただいて、でもダメ元でオファーさせてもらったら、なんと心よく引き受けてくださって嬉しいね、ありがとうございます。ほんまにもうヘビーリスナーのドテジンドテガールたちにとってはもうご存知の通り、私が高校時代部屋でちょめる時にマキシマムザホルモンの包丁ハサミカッターナイフドスキリを爆音でかけていたという話はもうお馴染みだと思いますけれども、まあなおねのね前でこの話するのは忍びないんですけれども、そんな高校時代大変お世話になったマキシマムザホルモンのなお姉さんと一緒にこんな企画を行いたいと思います。題して挿入歌。はい、普通挿入歌っていうのはね、ドラマとか映画の中で流すね、流れてくる曲のことを言うんですけれども、まあ、キスシーンとかいい感じのシーンでこうスッと入ってきたりするじゃないですか。ただこの番組における挿入歌とはそんなロマンチックなものじゃございません。文字通り挿入するときに流す曲のことです。はい、だから今かかってる曲はですね、私の挿入歌なんでございます。まあ、実際ね、正確に言うと挿入歌ではないんですよ。まあ、メインテーマとでも言いましょうかね。これ多分アルバムの2曲目に当たるんですけど、ロプキンポー殺しのね。1曲3分で考えるとまだ開始3分かける2だから、まあ、6分7分ではまだ多分ね、ちょめり出して5、6分なんで、まだ挿入には至ってないと思うんですよね。若いから。そこはごめんなさい。そこはちょっと正確に言うと違うんですよ。だからまあ、だから1周回って逆に30分経ってからの2周目回ってきてる2回目の包丁ハサミは、賢者タイムかな。ちょっと30分持ったかなみたいな話なんですけれども、その生々しい話はいいんですよ。はい。いや今日は3時台から飛ばしますね。ちょっと行き過ぎてますけれども。まあそんな感じで、まあ、リスナーのあなたが、ちょめる時にかけていた曲を教えてくださいということです。まあ挿入歌と言いつつね、もちろんさっきの私の曲みたいに挿入だけじゃなくて、例えばこのアルバムの何曲目で、こういうペッティングを行っていた際、その曲の BPM がかなりリズムにぴったりだったとか、まああるいはもう B メロのリズムに合わせて腰がスイングしていただとか、まあヘビーメタルをかけてたら彼女のまあそういった行為がヘッドバンギングに見えましたみたいな、まあいろいろエピソードあると思うんですよ。思い出してください。じっくり昔のことを思い出してもらったり、なんなら今の話でもいいです。今の奥さんとのあれはこういう感じの曲を流してますよなんとか、いろいろ教えてください。いつどこでどんな相手とちょめった時の曲なのか、なぜその曲を選んだのかというおすすめポイントなどをできるだけ詳しく書いて教えてくださいね。私もドラムやってたんでね、ドラマーやったんですよ。まあ端くれですけれども、なのでそういう意味ではもう大師匠でもあるような、まあ名をねドラマーの先輩とね話しますんで、なんかリズム対ゆえの音楽的な解釈とかできたら面白いかなと思ってます。ここのシンコペーション、こう裏打ちで振っちゃう感じとかやって、こう手やめなさい、この音をね。というかね、もうパパパンみたいな感じで、まあ、そんな話もできたらいいななんて思っております。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、件名にはですね、挿入歌と書いて送ってください。もちろん、なお姉さんへの質問も大募集しております。普段聞けないようなこととかね、いろいろあると思いますので、ぜひそちらも質問は、件名に質問と書いて送ってください。マキシマムザホルモンのなお姉さんをお迎えしてお送りする9月7日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお楽しみに。以上、ファーストサマ姉さんからのお知らせでした。 この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介していきます。ラジオネームレオさん。ウイカさん、再来週のマキシマムザホルモンのナオ姉さんがゲストに来るのがとても楽しみです。でも僕は童貞なのでまだ挿入歌がありません。この場合どうしたらいいですか。申し訳ない、ごめん、私の配慮が足りてませんでした。本当申し訳ございません。ほんまやな、そもそも挿入に至ってないというところまではちょっと私も考えがちょっとごめんなさい、至ってなかったです。ダブル至ってなかったです。そうはどうしましょうね、そういう時は。まあ、なんか、まあ、しこり歌みたいなんでもいいんですかね。まあ、でもまあ、ちょっと、まあ、それ、まあ、いいですけどね。激しめ飲んで、一人で、はい、自分磨きの時にかけてます。いいけども、まあ、だから未来の挿入歌。いつか彼女ができた、そう、なんとか、いい感じの時に、まあ、この曲をかけて、うん、ちょめりたいなっていうね、こういうシチュエーションでこの音楽をかけてやりたいな、みたいなのが僕の夢ですっていう、こう、ちょっと希望的な感じでメール送ってもらえたらね、いいかなと思います。したらなおねもいるので、このアーティストええんちゃうかとか、この曲ええんちゃうかとかっていうね、アドバイスができると思うんですよ。なおねさんいっぱい曲知ってると思いますしね、はい。はい、ごめんなさいね。すいません。配慮が足りませんで。いい質問ありがとうございます。嬉しいです。ラジオネーム、キャッチャーマスクさん。シャインマスカットめっちゃうまいやん。あれ、この世のもんちゃうやろ。夏、わかるわ。シャインマスカットほんまにうまい、あれめっちゃうまいね。あの皮も食べたりねできるやつありますからね。種もないでしょ、もう食べやすいんですよね、あれ。手汚れへんし、俺もほんま天才だと思います、あれ開発した人。あれあんなん多分人類が生まれて一番最初にシャインマスカットなんか食うてみ、他も何も食べられんかったと思うで。よかった後の方に出てきてくれて、もうほんま天才が生んだ食べ物だと思いますよ。素晴らしいですよ、シャインマスカット毎日食べたいですよね。ラジオネームさっつんさん。シャインマスカットめっちゃうまいやん、あれこの世のもんちゃうやろ。夏ん、同じコート送ってきとるからな。なんだね。みんなシャインマスカット好きやね。わかるよ。好きやわ。気が合うじゃないですか、みんな。ラジオネーム、財布落としましたよさん。冷房が効きすぎている地下鉄にずっと乗ってて、地上に出てドアが開いた瞬間に来る熱い空気ってなんだかんだ気持ちええな。夏。わかる。もちろんこの、ずっと寒いところから行って、てくる熱い空気な、あのもわっとする感じな、ちょっと恋しかったみたいな、もうサブイボ立ってる状態からのジュンって感じは気持ちいいよね。わかる。でも一瞬で元に戻ってまうねんな、あの涼しい世界に戻りたなるよな。わかるわ、夏やわ。テーマいきましょう。今日のテーマはこの夏やり残したこと。隣のトトロ、隣のトロロさん。私がやり残したことは、夏祭りで憧れの先輩に遭遇することです。卒業して数年、久しぶりに遭遇して、先輩？となるのをやりたかったな。あんなに人がいっぱいいるのに会えてしまった時の夏祭りって最高にときめきませんか？わかるー、めっちゃわかるね。探してんねんな、そもそも。人混みの中でな。折れへんかなって言ってめちゃめちゃ目ざとく探してんねん。で、なんか、その、大体お祭りとか男女で数人で行ってするやん。ほんで、ちょっとこう外れたところでさ、何をするでもなくこう、たむろしててさ、大体男はなんかこう、別に何をするでもなく。で、女子は、全然しょうもないことなのに、やばーとか言って、わざと遠くの方に聞こえる一番甲高い声で笑ったりすんねん。で、アピールして、私ここにいるよーっていう感じでな。あれ最高に楽しいよな。あんまやったことないけど、あれやりたかったな。私もやりたかったわ。はい、メール、ラジオネーム2さん。僕はこの夏線香花火をまだできていないのが心残りです。夜の海辺で彼女と2人で線香花火しながら、先に火種が落ちた方が負けでバトルできる世界線どこにありますか。あ、そうやな。でもね、花火、大っきい打ち上げ花火とか見に行くんは、私もよくわかるけど、そんな手持ち花火っていうのは基本的にはさ、別にそんな思んないからね、さして。その花火大会はもういいのよ、その男女でさ、 なんか基本的に男女でやるからいいよ、あれは。花火見てこう、結局はあの下心に火花散らしてるわけですよ、あれっていうのはね。なんか線香花火なんかも基本的にもうしょうもない、もう地味やねんからね。で、好きですよ、私もやるの好きやけどね、風情があっていいんですけど、あれはまあもう男女ありきなんちゃうかなとか思ったりしますわ。うん、まあいろいろありますけどね。まあ、なんか私はもうありがたいことにもう毎日仕事ねたくさんさせていただいてて、ほんま夏らしいことできてないんですけど、この間もね、あの粗品さんと二人で番組ねやらせてもらったんですよ。二人というかあのアナウンサーさんも一応いらっしゃるんですけど、あの100時間後に事件が起こりますっていうテレ朝の番組で、 MC が粗品さんでゲストが私だけっていう、もう謎の組み合わせやったんですけど、まあそのまあ収録はねめちゃくちゃ楽しかったんですけど、まあ内容も興味深いね番組やったし、レギュラーになったらええななんて思ってるんですけど、まあ、ただ今をときめく粗品さんはねもちろんわかるんですけど、その相方というかもう片割れが私っていうのはなかなかクレイジーな構成の番組やなと思いましたね。自分としてはね、まあそんなことないですよって皆さん言ってくれましたけど、自分としてはまあ大丈夫かいなって、これレギュラーだったらここの席みちょぱさんとかになってるんちゃうやろかとかって思いましたよ。思いましたけど、まあでもすごく嬉しかったです。まあなんか絶対だからこの編成の中に番組のドテチンかドテガールがおるんやないかって、あのオールナイトニッポンゼロリスナーがね、まあいるんじゃないかなと思ってるんですけど、業界ドテチンの方がねいらっしゃるんじゃないかね、どうなんでしょうか。今日も聞いてくれてるんでしょうか。よろしくお願いします。そんな感じでね、ほんまにたくさん仕事させていただいてありがとうございます。まあほんまに私もできてないですね、夏らしいことを、ね、冒頭にねお話しましたら、そういう方たくさんみんなの中にもねいると思うんですけど、まあ、今年の夏はね例年と違いますし、夏満喫できてないなーっていう方ねいると思うんですよ。もうなんやかんやでもう9月目前ですからね、ユニコーン的に言うとまあサマーな男ならぬサマーな女こと私、なんかうまいこと言いましたけど、まあね、まあと言いつつちょっと夏嫌いなんですよ実はね。なでもね夏祭りは結構好きなんですよ。特にあのザ縁日って感じのやつね、何が縁日のこう規定というか決まりなんかちょっとわかんないですよね。縁日と夏祭りの違いとかちょっとわかんないんですけど、まあ、私が縁日でね一番推してんのは箸巻きって呼ばれるやつなんですけど、知ってますかね、わかんないかな、もしかしたらあの関東とか東北の方もう東より、うん、まあ向こう側の人あんまりご存じないかもしれないんですけど、西の方はねああ箸巻きねって当たり前のような感じで知ってると思うんですけど、箸巻きっていうのはあのお箸にお好み焼きを巻いたような感じのもので、まあいわゆる粉もんソースマヨネーズちょっとした具も入ってるのかな、まあ片手で棒状になってるお好み焼きみたいな感じで食べれるやつなんですよ。でそれが一番好きで、私大阪におるときはもうお祭りのときは箸巻き屋さんっていうか、その屋台ね、箸巻き屋の屋台いっぱい出てるわけですよ、何店舗も。で全部食べ歩いて一番美味しかったところのやつを最後もう一回買って持って帰ったりするぐらい、もうそれしか食べへんっていうぐらい好きで、だからこっちではあんまり出会えないんでね、ほんま早く全国になってほしいなと思うんですけど、だからまあいろいろありますよね。じゃがバターとか、じゃがバターはあれね手が重いんですよバターしこたま乗せるでしょ、あのカンカンの中に入ったバターをガーやってね、あれ手重いねほんま。であのイカ焼きね、あのイカ焼きも東と多分西でね違うんですよ様子が。あのイカ焼きって皆さんあのちょっと想像してほしいんですけど、どうなん想像しました、イカを丸ごと焼いた、ごと焼いた姿焼きみたいなやつ想像しませんでした。多分ねそれね東とかの方で、西の一部の地域であのイカ焼きっていうとね、イカをこうぺっしゃんこにして上から卵を落としてなんかこうソースかけますでマヨネーズかけますみたいな、いわゆるまあ粉もんみたいな形なんですよ。粉は入ってないんですよ。でイカと卵でまあぺっしゃんこにして焼いてるから、もうほぼほぼ見た目はお好み焼きみたいな感じで、味もね、でそれがイカ焼きなんですよ。関西というかあのまあ 大阪でもまあ名物であって、四国とかもそうなんですかね。だからイカ焼きもね地域によって全然違うんですよね、様子が。面白いですよね。あと卵せんべいね、卵せんべいわかります、わかるよね。あの大きいあの駄菓子屋さんで売ってるエビせんの上に目玉焼きボーン乗ってて、天かすとか青のりソースマヨネーズかな、あれも美味しいんですよ。食べにくいんですけどね、あれのたこ焼きバージョンの タコせんっていうのもあって、これも西の方かもしれないですけど、そのたこ焼きをそのエビせんの中に入れて、エビせん割って食べるんですよ。こうパキって半分こにしてね、サンドして。でこれも食べやすいですしね、お腹も結構膨れてね、関西の方ではおやつとしても、まあ、日常的に食べることもあったんですけども、タコせんもマジで最高。リンゴ飴は誰も食べません。ごめんなさい。食べてますか？あれ美味しいの3口目くらいまででしょ。申し訳ないけど、だからもう3口、あー美味しい、あーもういらんなってなるのよね。で持て余してこうもなってんですよ、あの塊が。で手ベタベタになるんですよ。持ちたいけど結果持ってたらベタベタなって、最初汚いみたいになるんですよね。でもあ、ウェットティッシュ忘れたみたいになるでしょね。映えるだけっていうね。いやまあなんかこう、だからリンゴ飴は食べたいけどそれ以上いらんみたいな、ちょっと何口かでその画期的な進化を遂げてほしいんですよね、リンゴ飴。頼むって感じなんですけど、まあ、美味しいよ、美味しいですよ、可愛いですけどね、美味しいんですけどね。あ、でもいちご飴流行ってるの知ってます？なんかあの若い女の子の間でその映えの感じで流行ってて、横浜の中華街とか行くと、あのお店のこう軒先にこういっぱいね、いちご飴が立ってるんですよ。もともと中国のものか分かんないんですけど、その中華街もいちご飴をね、こう季節問わずもう食べて歩いてる人いるんですよね。いちご飴結構流行ってますよね。まあって言ったらもうチョコバナナね。もうそうなったら王様ですよ。チョコバナナはいいでしょ。もうあれもまあ元祖映えみたいなもんでしょ。棒状のものね、大体好きやからね、人間は。特に女子はね。つい棒状のものを買ってしまうのよ。それは仕方ない。ほら、ヘアアイロンとか、なんやかんやもちょっと棒状の形になってるんですよ。女性が買うものはね、比較的棒状のものになってるっていうなんか都市伝説があるんですよ。もう多分ね、潜在的にそういうものを買いたくなるというね。ちょっとチョコバナナがそうかどうかわかりませんけどね。まあ佐賀なんですよね。意外に匂いだけで十分なのはベビーカステラ。ベビーカステラーってやって、わーってベビーカステラあるわーって思って見るけどね。まあ、正直、いらんなーってです。こう、スルーしてしまいますよね。美味しいですよ。大好きですけどね。まあ、ちょっとパサパサするな。夏はちょっとどうかなみたいな感じになったりしますよね。もうええ匂いだけでええなーって言ってね。ポイポイポイポイポイポイポイって出してるとこだけ見たりしますよね。ベビーカステラあるあるですよね。あと、ほんまにあと、いらんのに欲しい第一位は、綿菓子ね。綿菓子はね、大きいし、こう、袋がなんか、プリキュアとかね、ポケモンとかって、可愛いから、欲しいなとか、棒に刺さった、なんか、割り箸に刺さったやつね、ザ、綿菓子みたいなやつもええなと思うんですけど、まあ、その後の大惨事を予想してね、大人は買わないんですよ。いらんなってなるんですよ。あと、一瞬にして消えるものに、400〜500円はちょっときついなって。そこに渡されんなーってなってね、ちょっと割高な感じがして、ちょっと大人は敬遠してしまいますよね。あとまあ縁日といえばゲームですね。お遊びというか、何があるやろ。まあ射的か、射的に始まって、まあヨーヨー、スーパーボール、輪投げ、くじ引きありますけどね。まあ私一番やりたいのはあれですね、肩抜き。ご存知、知ってますよね、肩抜き。もうちょっと上の世代やったらやってたと思うんですけど、私はときめきメモリアル2でしかやったことなくて、ときめきメモリアル2では、その女の子と縁日に行く夏のイベントがあるんですけど、そこで肩抜き成功すると、なんか、ええ感じになったような気がするんですよね。数値が上がったかなんかちょっと忘れましたけど。あれで肩抜きを延々やってたような記憶があるんですよね。まあ、実際まあ、現実世界ではね。まあ、私多分やったことないんちゃうかなって思うんですけど、なんかこう、ペライチの、なんですかあれは。何でできてるんですか？ラムネ？ガムかな？砂糖の塊ですかね。なんかこう、板みたいな。食べれるけど、なんか特に別にその味がするわけでもなくみたいな。美味しないみたいな感じのやつですかね。まああれのためにね、なんかあれそのペライチのためにお金払ってるような感じがして、ちょっとあれやなと思ってたんですけど、なんかあれこう成功したらなんかもらえるんでしょうね。なんかね、商品がね、景品かなんか。なんかね、まあだからやってみたいな、でももったいないなっていう、その瀬戸際あったじゃないですか、学生時代の。まあそこから考えたら、まあ今大人になりましたんでね、ちょっとお金が使えるんでね、まあ縁日ね、またできるようになったら楽しみたいなと思うんですけれども、あとはまあ見せ物小屋とかね、いろいろありますよね、夏の風物詩ね。なんかまあ縁日行きたいなと思ってるんですけど、今年は大々的にやるとこあるんですかね。まあちょっとね、調べてね、行けるような雰囲気だったらね、まあ今年まだあると思うんで行きたいなと思います。まあなんかそういうイベントのこと考えてると、やっぱりね、このファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでもイベントやりたいなと思うんですよ。まあ本当に、まあちょっとね、始まりからこの番組はね、まあラジオのイベントとかやりたいけど、まあちょっと 先がまあこういうあれですからね、ちょっと先が見えないんですけど、まあ、もしできるようになったら一個ねずっとやりたいなと思ってることがあって、それはラジオリスナーの皆さんね、ドテチン、ドテガールを集めてやるんですけどどこに集めるかって気になるでしょ。ライブハウス、いやいやいや、ホール、いやいや、野外、いやいや、何を言ってるんですか。もうあそこしかないでしょ。夏といえばプール、例のプールでイベントやりましょう。これは夏のね、もうサマーイベントとしても、真冬でも、いや真冬でもできるんだったらやったらいいんですよ。例のプールで、そう、例のプールでラジオイベントやりましょう、決めました。はい、もう今から言うときますよ。もう言えば叶う、言えば必ず叶う、もうすいません、押さえといてください、頼ませよ、例のプールね。いやー楽しみですね。まあこんな感じでね、そう来る日を、そんな日を楽しみに、同じ日は二度と来ませんから、毎日毎日大切に頑張って働いて頑張っていきましょうね。ここで一曲お送りした、曲はメイジェイさんで夏祭りでした。なんかおかしい、なんとなくそんな気がするな。
日本放送ポッドキャストステーション、
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介していきましょう。ラジオネームマリーンズさん、夏休みの宿題をやりながら聞いているからかな、この放送なんか聞いたことあるような、初めてのはずなんですけどそんな感じがしません。デジャブですかね。いや何でもないです、てんてん。ん、どの話ですかね。あ、でもあれ確かになんか言ったような気もするんですけどね。何やろ、何やろ、もうね、なんかちょっと変な感じしますよね。まあ何でしょうね、まあいっか、何やろな。ラジオネームかわいちゃんさん、僕が縁日で好きなのは、普段はおとなしい雰囲気なのに金魚すくいになったら急に人が変わって大量に取ってしまう女の子です。ハンドル握ったら人変わるみたいなね、あのポイポイでしたっけ、金魚すくうやつね、あれなんであれポイなんやろうね。ポイポイ作るときになんかポイポイポイポイポイって作ってそうな雰囲気はあるけど、あれなんでポイって言うやろな、気になるな。うん、あとなんかやっぱこう破ける瞬間さ、うわー破けてもうたって思うけど、ちょっとだけ喜びもない、あれあれもなんかあるよね、佐賀かな、あれも、いや分からへんけどいるよねそういう人ね。ラジオネームポーラーさん、僕が夏祭りで好きな女子は浴衣を着ているから階段が降りれず手を貸してくれないと頼んでくる女子です。マジで可愛いんだよなあれ。マジでポーラー、それ言われたことある？階段が降りれず手を貸してくれない、いや浴衣を着て階段を降りるのは別に難しくないんじゃないかなとお姉さん思います。登る方がちょっとこうもつれたりとかして登りにくいんじゃないかなっていう、だからポーラは言われたことないんじゃないかなと呼んでいます今。意地悪。いやあるよね、いや下駄かな、下駄じゃない、うん、下駄がね降りにくいんだと思うのね、カタカタってなってね、でああもう降りれないって手貸してって可愛いよね、可愛い。やりたいよなそういうのな。ラジオネームゴーヤーマンサンゴさん、夏祭りの出店といえば冷やしきゅうりです。あれをきゅうりの浅漬けだと思って食べた時のショックは半端ないです。私これ食べたことないんですけど、え、あれは使ってないの、冷やされてるだけなの、え、何をつけて食べるんですか、マヨネーズとかなんか置いてあるんですかね。塩か、塩か、塩きゅうり、冷えたきゅうりさしてるだけ、え、あ、味噌とかね、そんな味噌とか置いてくれてる店はなんか有料な感じしますけどね、塩とかマヨネーズだけやったら、まあまあでも無難にいいのかな、なんかコテコテな感じのまっかりだったら、うん、疲れるしね、ちょうどいい箸休めになるのかもしれない。買ったことないわ、買ってみよう今度。ラジオネームユールさん、これテーマメールですね。今夜のメールテーマはこの夏やり残したこと。僕がやり残したことは友達と福岡の屋台に行ってラーメンを食べることです。暑い中熱いものを食べるのって気持ちいいんですよね。うん、なんで聞いてんねん、いいんですよねって、いや知らんがな。 気持ちいいんか。まあ確かにね、夏あの外で熱いもん食うって意外と美味しいじゃないですか。例えばあの何やろう、あでも逆にその私はどっちかっていうと、その夏にこのクーラーガンガンの部屋でなんかこのまあアイス食べるみたいな、なんていうんですかね、冬こたつの中で、こたつの中でアイス食べるみたいな感じか。だから冬寒い寒い言いながらガンガンに温まってアイス食べるみたいなね。うん。そのなんか温度がこう極端になってるのって人間、あの、興奮するんちゃいます？なんかアドレナリンみたいなのが出て。あの、海の家で、あ、海の家で食べるおでんね。あれいいじゃないですか。暑い中で暑いもの食べるっていうね。いわゆるなんか反作用ボムみたいなことですよ。クロントリガーでいうところのね。なんか今ちょっとふと思い出したんですけど、私関西人なんで、あの、明石焼きって言ってね、たこ焼きの、なんかまあ、たこじゃなくて、こう、卵でできたたこ焼きみたいなのがあって、それをなんかじいちゃんとね、食べたんですよね。スマの海岸かな、明石焼き。なんか美味しかったなーって思い出しましたね。なんか、じいちゃんが釣りに行くって言った時、なんか嫌やって言ったんですけどね、やっぱ一緒に行っといたらよかったなーって思うんですよね。なんか私のちっちゃい頃の夏にやり残したことっていうのは、なんかおじいちゃんに誘われて、あの、釣り嫌や、行きたくないって言って行かなかったことなんですよね。なんかね、じいちゃんと一緒に釣り行っといたらよかったなーって、なんか悲しそうな顔してたな、じいちゃんと思って。お前ごめんな、じいちゃん、ありがとう。ほんまに。あ、ダメですね。なんかちょっと、急に入ってしまいました。すいません。ちょっとおセンチになってしまいました。申し訳ないです。まあ、おじいちゃんも聞いてくれてると思います。ラジオネームほうれん草のフォーメーションさん、私が今年の夏にやり残したことは、裏返ってるセミを気づかずに足で蹴ってしまい、ジジジジジッと最後の力を振り絞られることです。夏はありきりなので、ん、あれありきなので、セミが少ない今年は物足りません。あ、セミ少ないんですか。あ、そうなんや。多いとか少ないとかなんかあるんですかね、気候によって。なんかこれちょっとわかんないですけど、なんかテレビで見て、なんかカブトムシ今年めっちゃ多いみたいなの、なんとなくニュースで見た気がしたんですけどね。でもね、セミはほんま7年ね、中におって、ほんで、やっとこさ上がってきて1週間、2週間の命っていうね、切ないね、代名詞ですからね。いや、セミもね、ちょっと今までと違う夏満喫してくれてたらいいなって思います。はい、たくさんメールありがとうございます。まだまだお待ちしております。ではこのコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネームグッドナイトミッドナイトさん、トキオ永瀬智也さんにめいめい、ワンメーターシックスセンチ。1メートルを60センチだと思っていたため。なるほど。1メーター6センチね。なるほど。6センスをなんか今、打ち間違えたんかと思った。1メーター6センチ。あれか、何進法を間違えたみたいなことですよね。1分が60秒っていう感じの60進法が混ざってもうて、1メートル60センチってことか。まあ、まじで仕方ない、これは。これは2本が悪い。なんか、1ダース12個とかいろいろやりすぎてるから、ちょっとまとめた方がよかったみたいなね。ちょっとわかんないですけど。永瀬さんは悪くないです。いや、さすが。いや、一発目から飛ばすね。次行きましょう。ラジオネーム、寿司クエネさん。乃木坂46の新内舞さんに命名。うっかり、ウォーター、びしょびしょ。ダンスの先生に指導を受けていた時、コップを持っていることを忘れて手を動かし自分に水をかけたから。やるよね、もう持ってることを忘れてもうそっち集中するみたいな。これかなり感もやばい。この新内さんの中でも結構キュン度高いですね。もうキュンです。なんか一緒にデート行って、フードコートのお水とか汲んであげて、これ持ってってって言って新内さんに渡して、あの、席空いてるよって言って、手にまだコップ持ってんのに手こっちに手振ってバシャバシャバシャってなってかかってほしい。キュンです。いや、新内さん、一緒にフードコートでクレープと一緒に食べに行こう。ありがとう。ラジオネーム非科学的チャーハンさん、エレファントカシマシの宮本浩次さんに命名、ドロップアウトピアノスクール。昔ヤマハのピアノ教室に通っていた時に、
宮本さん、私ね、あなたと話してるともう怖くてね、ダメだからやめてくださいと言われ退学させられたからかわいそう先生がサジ投げるなよしかもね、練習してこないとか宿題せんとかじゃなくて怖くてダメだからってそれはさ、それは親に言うてやれ親に言うたんですかね。才能あったと思いますよ多分。なんでもピアノも歌ってる感じで弾かれたらもしかしたらちょっと怖いかもしれないですねガーって頭やりながら。いやーそうか、普通の街の教室だったらね、ちょっと天才が来るとやっぱ怖いっていうのもあるかもしれないですね。さすが宮本さんですね。次行きましょう。ラジオネーム雪の降る日さん。岡田将生さんに命名、ミスター OL ハート。失恋したらどうすると聞かれ、お風呂で泣くという OL みたいな答えをしたからいや、ええやん別にそう、人前で泣かないって、しかもこう部屋でシクシク泣くんじゃなくて、お風呂で水で一緒に流しながらごまかしながらね、バレないように泣くみたいな、別にわかる。でも OL も風呂で泣くよ、わかる。私も風呂で泣く、うん、かわいい。やっぱりいいですね。次行きましょう。ラジオネーム大器晩成さん。平愛理さんに命名、ノースマートズーム。スマホの画面を指で拡大できることを知らず、ずっと虫眼鏡を使ってたから全然スマートちゃうやんじゃあスマホと一緒にいつも虫眼鏡持ってたんですか。かさばるなー、かわいい、もうかわいい、かわいい、大好き。もうこういう系の女子大好きです。タイレアリさんはね、もうご結婚されて海外に行かれて、あんまり最近もね、バラエティで拝見しないですけど、もう機会ね、少なくなっちゃいましたけど、滝沢カレンさんとか王林さんとかね、まぁ、ちょっとそっち系の、まあ、そっち系って言うとちょっとあれですけど、まあ、抜けてるというかね、天然な感じのね、ほわっとしてるね、まあ、天然と言われたら嫌な人もいるからあれなんですけど、まぁ、そういうほわっと系の女子もほんま最高最高やわ。タイレアリさんね、あれ何でしたっけ、決め台詞みたいな。ギャグじゃないわ。何でしたっけ、アモーレみたいなやつね。なんか私いつも、それアモーレの前にね、アデージョが先に出ちゃうんですよ。で、アデージョって何やったっけってなって、なんかツヤ女とか言ってアデージョみたいなね。出てきちゃうんですけど。アモーレね。で、ギャグじゃないですよ。そんでもってね。次行きましょう。ラジオネーム、積極的指導さん。浅田真央さんに命名。そういうことじゃないよ。怖いものはありますかという質問に対して、お化けですと答えたからなるほどね。そのシチュエーションがちょっと分かんないですけど、なんかその試合とかそういうスケーティングに関しての多分怖いもの、恐怖心の部分っていうのを聞いたんでしょうね、きっとインタビュアーの人はしたらお化けですって答えて、まあ別に間違ってないから、まあまあでも確かにそういうことじゃないよ、シチュエーションがね。確かに。いつかって、主語がなかったんじゃない、どっちが悪いんじゃないでも、かわいいですよね。多分真面目にね、お化けですって言ったでしょうね。かわいい。なんか今日のメール全体的にかわいいですね。はい。まあもう同期の星ですからね、浅田真央さんは。はい。まだまだウイカネームお待ちしております。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。ではメール紹介していきましょう。ラジオネーム波動さん。例のプールでのイベントですが、陰謀並みにチリチリになった焼きそばを売るのはどうですか？これは相当焼かないといけないのですが、焦げ目がついてうまいと思います。やー、私。チリチリ？チリチリってかさ、しかもあれ終わりかけの、もう屋台終わりかけでさ、最後の方もうラスト2個ぐらい詰めてる時にさあるやつやんか誰が買うねんってか、どうやって作るねん、何時間前から仕込まなあかんねん。まあね、こういうね、土手関連のね、食べ物フードもね、いろいろ考えていきたいですよね。ラジオネームギャングリレーさん。やっぱこの放送何かがおかしいです。ウイカさん、この夏やり残したことがあるんじゃないですか？それを思い出せば、このループ抜け出せます。うん、やっぱそうですか？ちょっとなんかね、なんか気持ち悪いっていうか、なんかちょっ っとだけ疲れてるんですよ。なんか生放送で言うことじゃないんですけど、ごめんなさい。なんか仕事、お仕事っていうかね、まあ、楽しくやってるんですけど、なんか若干なんかね、気持ち悪いなと思ってるんですけど、ループ抜け出せます。やっぱループしてるんですかね。としたらなん私がやり残したこと、私がこの夏やり残したこと、なんだろう、ちょっと思い出せないんですよね。なんだろう、ちょっと、まあ、ちょ、一旦メールいきますね。ごめんなさい。今夜のメールテーマは、この夏やり残したことです。僕が今年の夏やり残したことは、女子と海に行って女子に水をかけることです。水をかけることで、キャーという、普段聞けない声を聞けるという、優越感に浸れるからです。ああ、確かにね。キャーってね、水かけるみたいな、うん、あるけど、そういうの、いや、絶対こいつやったことないよね。あ、ごめん、ドテチンネームね、寿司食えねえさん、寿司食えねえさんか。ごめん。寿司食えねえさんは絶対やってないと思うな。まあまあ、でも海に行くね。あの、キャーってあれカップルでやるやつやからね、なんとなく。うん。まあ、そっか。確かに海にも行ってないし、でも、まあ、そっか。まあ、みんなあるしね。うん。そっか。うん、みんなもちょっといっぱいなんか送ってください。うん。ありがとうございます。はい、ということでですね、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、ここで一部の地域の方とは、お別れとなってしまいます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後も聞ける方はぜひ引き続きお付き合いください。お願いします。またメールもいっぱいお待ちしてます。では一部の地域の方とはこの曲を聞きながらお別れです。月曜日のオールナイトニッポンを担当する須田まさきさんの新曲です。須田まさき×中村智也、サンキュー神様。この曲とサザンの愛の言霊を聞くと夏感じますよね。トシさんで真夏の夜の夢をお送りしました。はい、メールたくさん来ております。紹介していきたいと思います。こちらテーマメールですね。この夏やり残したこと、ラジオネームクラウドさん。僕は今18なのですが、中学2年生の頃から好きだった女の子に花火大会の時に告白しようと思っていました。しかし花火大会そのものが中止になり、その子を誘う口実がなくなってしまい、告白できてないままになっています。うわー、これもめちゃくちゃやり残したっていうか、もう後悔になってますよね。18で中学2年生の頃からやから、だから中2から18まで。まあ、4年間ですか？今18で？中2からだから、中2から？中 2？はあ、思い出した！わあ！あれ？これ、私がこの夏やり残したこと、中二病の話やん！ちょっと前の放送でリスナーのみんなに中二病の話しようなんて約束してたのにしてないやん！うわあ、それや！それやん！中二病の話しよう！みんなメール送ってほしい。あの、テーマは、中二病の話やけど、ちょっと広すぎるな。どうしよう。中二病あるある。中二病あるあるでこう。例えば、怪我してないのに眼帯してるとか、例えば、電車乗ったら、なんかついエアギターしてしまうとか、まあなんかそういうの何でもいい。なんか中二病のあるあるを送ってください。中二病の話しよう。ちょっと、今から CM を挟むから、どうしようかな。その間に、何分くらいですか？だいたい4分。だいたい4分あるんで CM が、その間に中二病あるあるを送ってください。みんな急いで！お願い！みんなが送ってくれた中二病あるあるどんどん紹介していきたいと思います。パイレックスさん、痛みを感じないと言ってしまったせいで型番されまくる。わかる。でもされへんくなったらそれはそれで寂しいよね。のっこさん、眉間に手を置いて考えてる風を出す。わかるわ、これはやってまう。サデューさん、デスノートの L に憧れて前髪を目より長くし日焼けしないようにしていました。わざとフラフラ歩いて壁にもたれかかりぜいぜい言ってました。でも誰かに言われるとさ、あれやろ、ほっといてくれとかっていうやつやろ。わかる。パーチさん、クラスの女の子を不審 心者から守る妄想をしている。お前が一番不審者や言うねんな。ラジオネームツッツンさん、車につけるハイビスカス型の芳香剤を自転車のハンドルにぶら下げていました。全然意味ないし外やし。ラジオネームレイオンさん、傘をささないで学校に来る。いやこれ今でもやるやろみんな。まだラジオネームモノポリーさん、中学生の頃友達と二人きりになった時だけ深刻な表情で自分が怖いんだ、いつか自分の中の黒いものが目覚めてしまうかもしれないと言っていました。わかる。あと天井の黒いシミをずっと見つめてるよねそういう時。ラジオね、のりさん、徹夜して目が充血しているのを見てほしい。見せたくなるよね。デルモさん、体育で足をちょっと怪我しただけなのに2ヶ月くらい体育に復帰したい。謎にこうちょっと足を引きずってみたりするでしょ。ラジオネームコロポックルさん、深夜ラジオを聞いて人とは違う感を出す。あ、分かってる感を出すよね。ラジオネームマモンさん、僕は魔法のアイランドであの人かっこいいとかあいつが嫌いとか学校では楽器の会話ばかり、夕方からずっとブルーハーツを聞いていたらこんな時間か、義務教育の辛いところですわと毎日深夜3時頃ブログを更新していました。魔法のアイランド使ってる時点でダサくなってるからね。レタス舞台さん、好きな芸人はラーメンズ一択。いやちょっとごめん、わかるわって言いそうやけどおるわ友達に、言いづらいわ。ココットさん、誰が食ってもまずい給食のメニューを俺全然いけるけどねって痩せ我慢しながら食う。私の友達にさくらんぼが出た時にチェリーは何年ぶりだろうって言ってるやつおったわ。ヨッチさん、前髪だけストッパーをかけていて芸人の中山浩太さんみたいになってるらしい。中山浩太さんもディスっとるやないかい。ノープランさん、安全ピンでピアスを開ける。これみんなやってたんちゃう、中二病なん。ラジオネームポテチ食べたいと思ってたいさん、休み時間ずっと寝たふり。授業中じゃなくて、友達おらんだけやのに。レールさん、アルコールランプに火をつけて、あーめっちゃ落ち着くわ、火ってめちゃめちゃ落ち着くって理科の実験中に言うんやろ。ラジオネームキューベルさん、学校の自己紹介でキレたら怖いって言われますと初対面の人に一発かます。ダセー、そういうやつ絶対切れねんだよ。ラジオネームケルさん、いつもガムを噛みながら半分口を開けていて誰かと目が合うとあって言っていました。それで先輩に3回ボコられたことがあります。ガム噛んでる時点で痛いよね。カズさん、地獄先生ヌーベイに憧れて左手の爪をずっと伸ばしその上から黒い手袋をはめている。これはやばい、眼帯の上行くね。サックさん、学校の休み時間一人でブランコに乗り風が吹いた時に漫画の主人公のように眩しそうに空を眺めていました。ごめん、これはやってた、わかる。ゆうみさん、私は女子ですが一人称が俺でした。これ中二病なの？キャラでもあるよね。ラジオネームモノポリーさん、朝の10分間読書で分厚いニーチェの哲学本を読んでいました。全く内容が分からず教科書など置き勉禁止だったので毎日重さ5キロを持って通っていました。ただの修行でした。ただの修行。はい、挨拶下手尾くん、十字架のネックレス、英語の入った T シャツに憧れる。あと V ネックで V のところが紐で渡ってるやつな、あと七分丈で折り返したらチェックになってるやつな、あとバッドボーイのやつ、わかる、最高、中二病の話延々できる、最高に楽しい、ありがとう、よかった。でももうお別れのお時間です。なんか中二病の話まだまだできそう、てかまだまだメールあった、ほんまにありがとう。ちょっとだからまた今度ゆっくり忘れた頃にでもやりましょうね。ほんまにたくさんメールありがとうございました。この後4時30分からは上柳正彦さんの朝ぼらーけお送りします。来週9月7日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロはゲストにマキシマムザホルモンのナオさんをお迎えしてお送りします。ナオねえの質問メール、そしてスペシャル企画挿入会のメールもお待ちしております。あーよかった、みんなとの約束を果たせてよかったですね。しような、絶対しようなって言ってたからこれでようやく前に進めそうです。まあ細かいことはきっと来週のオープニングで聞けるんじゃないでしょうか。お相手はファーストサマーウイカでした。また来週、同じ日は二度と来ないよ。